はい、始まりました酒ノートです。パーソナリティの九太郎と
ゆみです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
はい、
実は私どものポッドキャストのアイコンが変わってるのを皆さんお気づきでございましょうか。
そうね、
はい、お気づきでございましょうか。
変えたね。
うん、僕が一生懸命書きました。
なわけないじゃん。
可愛く書けてるでしょ。
書いてないっつーの。
よく見るとなんか変やねんなこれ。
そう、
うん、
変ではないんじゃない。
まあ猫と酒瓶の感じやねんけど、
うん、
猫と酒瓶の境目が変やなって思って。
そうか。
うん、なんかね、酒瓶の文字とかも変やね。
文字変や。
なんやこれ。
あ、もう読めへんわな。
うん、立つって書いてるみたいけど。
うん、
一生懸命書きましたよ。
だから書いてないっつーの。
じゃあ誰が書いてんだ。
AI さん。AI さん。
AI さんね。
うん、
書いてもうたよね。
あれって便利ね。
便利よ、
入力したら。
うん、ちょっと前からしようかなと思ってて、シーヒン買ってやっとしたみたいな。
うん、
うん、
あ、でもその AI もさ、
うん、
面白いよね。私も一応ほら一緒に作ろうって言ってやったけど、
うん
うん、なんか日本酒黒猫かなんかで入れたんかな、
うん、
セクシーな着物の若いお姉ちゃんが、
あれはあの
日本酒
使った AI による
ね。
うん、
これはアウトじゃねえのかみたいな。
いや別にアウトじゃねえよ。
そうか、
そんでいいんだよ。
あの放置少女に出てきそうな。
古いな放置少女って。
なんか CM であったんや、こういう感じの絵。
まあまあまあ、
やってないよ、やってないけど。うん、
なんですよ、変わったんですよ。
まあまあちょっと変わりましたやね。
ね、
いいじゃん、いいじゃん。
いいのか。
みんな評判どうなるね。
してな。多くの方からコメントがお寄せいただいております。
せん。
すん。
すんかい。
はい。まあ変わったというところで、
うん、
次は何が変わっていくんやろうね。中身は変わらずに。
まあまあまあ、うん、変わるのか。
さあ。また急に音楽変えようぜとか言い出すかもしれへんし。
やめて、探すの大変。
どうせ僕が探してこれなっつって終わるだけやん、そんで。
そんなことないやん、めっちゃ音楽私も探したやん。
オッケー、うん、まあそんなところかな。
うん、
うん、うん、眠たい。
眠たい、まあまあまあ
今日は眠たい、もうね眠たいですよ。猫も寝てるし丸くなって、うん、うちのね猫のね黒いやつがね毛玉になってあるわ。
毛玉の、
うん、まあこいつのあれのあれがあってあれであれやから、あの今回のポッドキャストのあれがあれで黒猫になったんだよっていう話。
全部あれがあれであれがあれで。わからん。
わかってるくせに。はい、
まあまあね、ちょこちょこ出てくるからね。
うん、にゃんとガサガサと、はい、チリンチリンと出てくるわけで。
うん、
うん、
まあまあそんなもんだ。
なんかグッダグダやな、
オープニングトーク。
はい、
まあやっていきましょう。
うん、
はい、168回でございます。
はい、
今回の先お願いします。
はい、本日持ってきましたのは、
うん、
静岡県から神沢川酒造場、
うん、
クラフト小説純米吟醸誉れ富士 でございます。
うん、日本酒っぽくないね、うん、
ラベルが、
うん、
かわいいでしょ。
かわいいな。
なんかキューブっぽい、
なんかステッカー
っぽい、うん、そうだね、キューブっぽいラベルで。まあこっちより単色のラベルの方が有名なんかな。
あ、そうなの。
このクラフト小説に関して言ったら。
うーん、
はい、開けながらスペックいきまーす。
はい。
アルコール度数が 15%、 精米部屋が 55%、 使用米が誉れ富士、日本酒度がプラス 3.4、 酸度 1.2、 使用酵母が静岡酵母の HD1 と NEW5 でございます。
はい、なんかわからんようが出てきた。
いい音。うわ、何が？アルコール度数の話？
いや、その辺わかるよ。使用酵母とかがなんかいっぱい聞いたことないのがいっぱい出てきたなと思って。
いっぱいも出てへんよ。
そう。
ちょっと出しただけ。
出てはいるんじゃ。
酸度の話？
酸度っていうか、ちょっとなんか。呪文みたいやった。
んなことないよ。
あ、そう。
今回君が知らないのは誉れ富士と NEW5 だけですから。
あ、そう、船、ね、
NEW5HD1 は知ってるから。
知
ってるから。
聞いたことはある。
説明してるから。
聞いたことある気がする。
絶対嘘だ。
わかんない。
絶対覚えてへんわこいつ。はい、でございます、はい。あら、お酒の中に虫入ってはるわ。
あれも、
どうしよっかな。取れへん。なんかあるかな。あ、これ出た。よいしょ。いいよ、して。
はいはい。
色から。
よいしょ。まあ。
透明でしょ。
やや黄色って感じ。かな。うん、
取れない虫さん。
ちょっとうっすらついてるかなぐらいやけど。
黄色？
うん。まあ、でも量もいつもぐらいやし。
うん。
うん。蛇の目で見たときにちょっと。
取れた。虫さん取れました。
ちょっとうっすらついてるかなぐらい。
はい。
な感じ。でございます。
だそうです。僕は虫さんと格闘しておりました。お亡くなりになられた虫さんが浮いてはりました。
はい。
はい。
うっすら日本酒色。
じゃあ香りいきましょう。
はい。
ああ、ラムネや。
あら、一発？
うん、一発ラムネ。
なんか、うん、ほんまにラムネやな。
はい。
香りグラス。ちょっとフルーティー？
どうぞ、ラフランス。
あー、ほんま。
ラムネやろ？
うん。
うん。
すっごいなんか上品な甘い香りがする。
そうやね、でもそこまでプンプンじゃないよね。
プンプンではない。
そのグラスについた時から香るかって言われたらそうでもないし。うん、
マスカット。
うん、そう、マスカット感ある。僕らフランスかなと思ってんけど。
いや、なんかでも、うん、うん、マスカットとか上品なちょっと甘い感じがするよ。
はい。
甘さ。え？ラフランス？
僕はね。
あ、でもそうかもしれんな。私マスカット系やったけどな。
うん。はい。
おい。
じゃあ、舌触り？
舌触り？なんかすごい、生だな。
丸い。
よいしょ。
丸い。
滑らかね。
丸い。
丸い。うん。確かにそうかもしれん。
うん。
滑らか。
濡れたガラス。
それわからん。
嘘。
あんま。
うん。うん、ああ、うん、濡れたからです。滑らか、うん、滑らか、うん、
うん、私のイメージ滑らかやったんやけど、
うん、丸い
丸い、うん、
以上。
はい。どうした。
先週と打って変わってのテンションよ。
どうした、眠たいのか。
味行こうか。
スルーかい。
味行こうか。
はい。
もうね、静岡っぽい。ほんまに静岡っぽい、このお酒。
ザ・静岡？
ああ、静岡やなーって思うもん。
あ、そう？
うん。基本ね、静岡のお酒って、
うん。
吟醸強いのよ。
おー。
静岡のお酒。で、その、なんやろうな。あの、バリッバリの、
うん。
華やかフルーティ
ー。
あー。ではないね。
あれ、そう？
あんな、これ、華やかフルーティーやね。
うん。
すごく。
うん。
やねんけど、おしとやかな華やかフルーティーやね。
あ、上品ってやつ。
そうそうそうそう。うん。あれやね。
あ、でも確かにそうやな。
着物の振り返り美人的な感じやね。
おーおーお
ー。うん。あの、自己主張低め。
あー、うん。確かにそうかも。
すっげー静岡っぽい。
静岡がそんな感じやね。
そんな感じやな。うん、
私意外とでもこれ好きよ。
うん、あんた好きそうやなと思った。
うん、まあちょっと物足りひんちゃ物足りひんけど、
うん、そうね、多分あったかくなってもそこまでガンと出てくるようなイメージはない、
うん、
今のところで。味はほんなら行くけど、あの甘みそこまで強くないんやろなっていうイメージだね。あの
口に入れるとき甘いかなと思うけど、
そうそうそう、甘さ甘み感、
そうしてる味とよりほどは甘くないみたいな感じかな。
まあプラス 3.4 やからね、うん、そもそもが辛口感のある酒かなと思ってんねんけど、そのプラス 3.4 ほど辛くはないし、うん、
辛口感もない。
うん、まあ多分これはあの糖度が低いのはあるんやろうけど、辛口感っていうよりもこのプラス 3.4 に関して言うたら、うんうん、すごくね、基本的にさっきも言ったけど、お上品なお酒っていう。だけど、その、甘さっていうのが感じひんかって言ったらそうではないと。
うん、
口入れた瞬間に、あ、甘そうねっていうような印象は受けるな。ただ甘くはないけど。
そうやな。うん、そんなに予想ほどは甘くないみたいな。
うん、ただ、旨味っていうのがバッリバリある。
うん、旨味きつい、うん、
この味わいのこの流れで言うたら旨味の強さっていうのはすごくよく出てるかなって思うね、
うん、
で苦味も結構あって、
ある私あんまり感じないけどな、
うん、旨味と一緒に混ざって苦味があるかな、
うん、あーあるわ、
うん、その苦味のトゲトゲしさっていうのは一切ないんやけど、
うん、
うまいことバランスとって苦味が旨味の中にあるような印象かな。
で、最初に来る感じやから、うん、そこまで刺激っていう感じはない。
刺激感のある苦味ではないんだよね。で、渋みに関して言ったらもうないと言うていいぐらいに感じひんかな。うん。全体的に穏やかで、うま、穏やかで華やかで。華やかさのそのフルーティー感っていうのも、まあ感じられるね。普通に。
そうやな。上品っていう感じやけど。
うんうん、そうやね。穏やかで華やかで上品な馬酒。
そうやな。
うん。っていうところかな。
うん。
すごくね、穏やか、感じ。
うん。
うん。
なんかラベル見た感じちょっとトゲあんのかなと思ったけど、
トゲというか
癖ありそうと思って、
今っぽそうというか、うん、でも全然そんなんじゃなくて、
すっごい上品、
あの静岡やな、ほんまに静岡、これは静岡やわっていうような印象の一本かな。
なんかそれこそさっき言ったみたいにさ、振り返り美人っぽいって言ったけど、
振り返り、
そんなラベル、
ごめん間違えた、見返り美人、
見返り美人、
うん、
見返り美人のラベルがついてて、
あ、やったらな、今度な、僕それやったら美味しくないと思う。
あ、そう
だ、うん、それはちょっとこのラベルでのこのお酒やからこそいいんじゃないかな、
なるほど
と思う、うん、今回に関して言ったら、あ、これでこう来るみたいな。
あー、なんかちょっと予想してるとことのギャップがってこと、
うん、そうそうそう、うんうん、ごめん空気含むわ、今もうすでにジュルジュルやってるけど、うん、フルーティー感増すかなと思ったんやけど、
空気含むと、
うん、フルーティー感増すかなと思ったんやけど、どっちかと渋みとか苦みとかが強く出るのかな。
あ、そうなんや、
うん、さっき言ってた渋さほとんど感じひんよねって言ってたやけど、空気含むと、あ、渋ってなる、うん、
渋、刺激が来るってこと、苦み、渋み、渋み、
うん、うん、まあ刺激じゃないな、味やな、
渋み、苦みが強く出る、
うん、そうそう、最初一瞬な、あ、フルーっていうぐらいまで、
うん、
フルーティーぐらいでフルーティー感が止まるかな、
でこの後買ってくる感じ
で、まあでもそんなにな、そのグッとくるような感じでもなく、うん、ふわりーというところで苦み渋み感が来るのかなと、うん、
うん、
でその渋さ、渋さじゃない、苦味っていうのも穏やかな、そう影に隠れたようなって言ったらいいのかな、
うん、
ちょっとひょっこりと出すような苦味っていうのは、これもな、割と静岡でありがちかなとは思うね。
ほう、
うん、その辺のアクセント的なところ、
いや、まあ確かに、でもこれ、この苦味的なやつがないと、
うん、
なんか言い方悪いけど薄いというか、
うん、そうやね、
それがあるから印象が出るというか、うん、な気がするな。
何かお料理と合わせてみましょうか。
あっさりやしな、あんま癖あるもんは合わへん気がするな。
うん、なんでも底味は強いと思うで、そうね、魚やね。
魚、そうかな。あっさり系の魚。
あっさり。
なんか日本料理と合うっていう感じじゃないんだよな。
そうかな。いけると思うよ。
いけるかな。
これは知識の方の話やで。
ほう。
このお酒作られてる地域としては、桜エビとか。
あー、
よく取れるよっていう感じ。
なるほどね。
合うかどうか別として。
うん。
あ、とそうやね。だから沼津とかあっちの方が近いんだよね。
ああ、そう。
うん。駿河湾とか。うん。
魚。あっさり系の魚なら私イメージやけどな。
しめじ？
がっつりアメジ。
しめじ？アメジ？
がっつりのな、油っ気のあるような魚のイメージはないんやけどな。うん、
僕ね、
サバとかあんなんじゃないなと思って、
天ぷらが思い浮かんだかな。
ほ
ー、うん、ああ、お魚の天ぷら、白身魚、
やっぱりだからタンパク系やね。
うん、でもいいと思うし、しかも油、ほらお家で作る天ぷらのあのぎっとり油感って言ったらいいの、よりもお店で出てくる
やっぱ上品、
さっぱり、うん、そうそうそう、さっぱり油感とか、
あれかもしれん、
うん、
料亭さんとか、
うん、でも
で食べる和食料理に、
うん、
うん、ちょっとしっぽり合わす感じ、
うん、でも料亭でこのラベル出てきたら笑うよ、
ちょっと笑うよちょっとびっくりするよ、うん、
しかもクラフト小説でございます。クラフトみたいな。
なりそう。え、でもちょっと上品系のやっぱり料理に合いそうな気がするな。
そうやね。うん。あとね、思ったんが、天ぷらは天ぷらやねんけど、山菜系、苦味のある。タラの芽とか、フキノトウとか、そういうなんがいいんかなっていうのも思った。
私でも今、思いついたやつ。
うん、
塩焼き。
ああ、塩焼き、アジ。
アユ。
アユか。なるほどね。
なるほど。ちょっと内臓系に苦味あってもいいから。
うん。
そういうやつが合いそうな気がした。
うん。サザエとかは苦味で言うたら。
ああ、ここまできついと違う。
僕サザエあんまり知らんねん。貝食べへんから。
ほんまになんか、うん。あの、内臓も一緒に食べる系の。
やったら、あの最初の方に言われると浮かんでて言わへんねんけど、うん、シシャモとか。
ああ、シシャモ。
うん、僕は除外してんけどな。
じゃない。
ああ、そう。
ほんまに、だから、アユとか、あの、肝系のちょっと苦い。でも、貝じゃなくて魚。
サンマ？
サンマ油きついやん。
ああ。
だもっとあっさり。
なるほどね。そういうことね。
あの、
はいはい。
なるほど。ちょっとすだち絞って食べるみたいな、
うーん、
あんな系のと合いそう。意外とちょっとこのさっぱり系とも合うんじゃないかと今。
なるほどね。
美味しいかも。
まあいいんじゃないですか。
あのアリアなんかちょっと塩辛い感じ。
で言うたら僕今それの話の中で浮かんだのはちょっとしょっぱい感じのチーズ。
チーズ。
臭くないやつ、しょっぱい系、塩味が強い感じのチーズとか。まあ、チラッと頭をよぎったぐらいで。
ベルキューブとかあんな。
ああ、ではない。もうちょっと硬いやつだった。キュービービー
チーズ。
ああ、そこまで商品名を出すとあれ、出すあれはないけど。そうやね。
え、ちょっと高い系、それともよくよくある系？
いや、多分高い系だと思うで。
高い系の方か。
今頭に浮かんでるのは、
チェダーとかあの辺かな。
ちょっとわからへん。なんかそんなん食べたことあんなーチーズ。あ、それ浮かんだなーと思って今特にあの着地点見えずに言うただけやから。
生ハムとか合うんじゃね
え。いや合わへんな。
合わへんか。
それは合わへん。
あくまで意味きついと違うか。
まあそんな感じかな。
まあでもなんか、なんせやっぱり上品だよ。
そうやね。いる？
もうな、あんまないの。
見えん。
ありがとう。
はい。じゃあお話入っていきましょうか。美味しいものを想像したところで。はい。じゃあまず、何の話からいきますか。
何話してくれるの？
メニュー。米、え、米、ごぼう、蔵。
いや、その前にさ、
ん、
このお酒の名前がすごく気にはなったんだけど。
クラフト？
クラフトはいいよ。
小
説。
小説。
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 正しい雪と書いて小説。まあ、それは。
そうなんや。
蔵の、話の方で。話すよ。
あ、そうなのね。
じゃあ蔵の話からいく？
そうだね。
まあ工房やらほっといていい？大丈夫？
いや、気に、やっぱじゃあ米で。
はい。じゃあ誉れ富士。
はい。
っていうところで、この誉れ富士というお米は
静岡っぽいね。
そうだね。富士とつくからね。
うん。
静岡県初の県産酒造公的米というところになります。
あ、そうなんだ。
うん。山田錦に放射線の一種、ガンマ線を当てて突然変異を起こさせて生まれたっていうのが、まあざっくりした説明になるんだよね。平成10年から研究始められて、およそ10年かけて製品化へとこぎつけたようなお米になります。まあそのあたりの詳しい話は、誉れ富士特設サイトっていうのがあるんでね。
あるんや。
あの、かなりながっつりやってある。
そうな
の。 まあ、その誉れ富士についてという項目を見ていただければ大変楽しめるかなと思うんです
よ。そんなにないや。
そうだね。
誉れ富士？
うん。特設サイト。
っていうのがあんねや。
あるある。うん。まあ簡単に、どういう米かっていうと、今言ったような、そういう、作り方して、したよっていうのに、と、あとは山田錦と比べてね、単管で心拍の発現率が多いっていうのが特徴的で、さらに、タンパク質の含有量は山田錦と同じくらいっていうところになってね、雑味の少ないお酒ができやすいよっていう風なものになってるんだよね。出てきた？
出てきた。すごいね、うん。
結構ガッツリやってるやろ。
めっちゃガッツリやな。
うん。多分その話だけで結構喋れるよ。
ほんまに。すごいね。
うん。うん、まあ、今回はこれぐらいで、まあ、わかりやすくピックアップして話していこうかなと思ったんで。
うん。
これぐらいのもんとして、まあ、苦労話とかもがっつり載ってるんで。
うん。すごいね。
うん。
なんかこんな読み出したら終わらなさそう。
はい。じゃあ、それは置いといて。はい、次、静岡工房の中でも、うん、今回使われてる工房に対して、話していこうかなと思うんやけど、うん、まあ、先ほど、HD1 は知ってるよね、絶対に僕喋ったしって言ってたやつ。
ほう。
はい。この HD1 に関しては、海運の時にお話しした、長谷当時が土井酒造場で育てた酵母になってくるっていう。
ああ、あったな、そういう。
うん。で、同じく静岡酵母の NEW5、ニュー5でいいのかな、うん、どっちなんだろうね。
ああ。
うん。HD1 は華やかな吟醸香が、出てくるような酵母をやってるんだよね。
今のこの酒の特徴そのまんまやね。
で、さらに NEW5 は吟醸香が強く出る酵母っていう風になって、まあ、共に香りに特化したような酵母になるかなっていうところで、そこまで。
そこなんやろね。うん、多分、この、ラムネ感が出たりとかさ。
そうやね。
ラフランス出たとこは、その、うん、ニュー5。
うん。
ニュー5なんかよくわからんけど。
NEW5。
NEW5 の特徴やし。
うん。うん、確かにその、プンプン系ではなかったけど、すごい華やかな、いい香りがしたよっていうのが、このあたりから来てるんかなっていうふうに思うんだよね。
うん、うん。
で、HD1 は、まあ覚えてるかどうか知らんけど、土井酒造と長谷当時で、
うん、
長谷当時の H と土井酒造の D、
うん、
で1っていうのはその静岡の中でも一番最初に生まれた県産酵母だよっていうので、
うん、
HD1 っていうので名付けられてて、うん、NEW5 は知りません。
そうやな。
はい、そこまでね、詳しい話っていうのはなかなか書いてなくてね。
うん、
うん、まあそういうところになってて。まあ静岡工房だけでも7、8種類ぐらいあったりしてね。
そうなんや。
うん。それぞれで、その、どういうお酒、吟醸だったりとか、純銀だったり、大銀やったり、大銀上酒、
うん、
だったり、あと本醸造だったりっていうので、使い分けるよっていう風に書いてた中で、今回の、工房は、確か、純代と純銀でよく使えるよね、っていう風な、うん、そういう風な工房になっててね。まあ、今回のお酒にちょうど合ってるんかな、っていう風には思いますね、うん。はい。
すごい特徴が出るね、その。
うん。
狙って使ったはるんやろうけど、狙った通りの味が出てるというか。
うん、出てるんやろうね、多分。
うん、うん、うん。
はい。じゃあ、お倉さんの話、入っていきましょう。神沢川酒造場でございます、うん。創業は大正元年、1912年となっております。
結構古いね。
まあね。歌川広重によってね、浮世絵にも描かれた由比の地に蔵を構えます。
由比の地。
由比。静岡高速。
由比ヶ浜の由
比。うん、そっちは鎌倉なんだよ。
あれ鎌倉や。
うん。うん、そうなんだよね、実は。
漢字が違うのか。
そうだね。一緒。
一緒？
うん。理由の言う、
たんで。衣やろ？
衣じゃない。比較の日。
あ、ゆい、あ、そうか。うん、先生。
なんだよね。
うん。
もともと、今の蔵 の場所よりも山間部に位置する場所にこの神沢川酒造を代々受け継いできた望月家っていうのがあったりし、うんうんうん、あってね、林業と蚕。
蚕。
蚕。
糸。
うん。絹やね、うん。っていうのを、なりわいにされてたっていうふうな、そういう、うん、お家になるんだよね。
うん。
そんな望月家で、酒造業の初代となる望月金蔵と、その息子さんがね、まあ、あまりの酒好きやと。いうところで酒造業を始めたっていうことになるんだよね。
酒好きからの酒造業。
そうそうそう。まあ今までも紹介者の中でも何人かやはったかなとは思うんだけど、うん、うん。そうやって生まれたお酒っていうのが時代に逆らっても正直に生きた地元由比の兵法家由比小説にあやかって小説っていう風に名付けられたっていうところになるんだよね。誰ってね。由比小説ね、うん。誰ってね。
そう。
うん。この人ね、三代目、家持ちか。確か。徳川家。
家、三津。
三津だったっけ。
三代目は家三津。
三津だったっけ。の頃にね。
家康。うん、家三
津。家三津か。の頃に、まあ言うたら武家社会っていうのがどんどん衰退していくような頃やったんだよね。
うん。
その頃にいやいや武士とは刀を持ってなんぼだろうと。
ほう。
うん。っていうことを唱えて、まあ言うたら謀反を起こしたような人なんだよ。
ほう。うん、
ちなみに初代家康二代目が誰や。
あんまり印象ない。
まあいいわ。二代目ぐらいまでは、
うん、
やっぱり戦国の頃のその流れを組んでるところにもあって、うん、そんなに、まあ言ったら治安は良くなかったんだよね。
ああ。うん。
で、三代目ぐらいからだんだんマシになっていって、うん、で、ずっと平和な世の中が続くよっていう、その200年の歴史っていうのがあるんやけど、うん、江戸幕府っていうのがね、
うん、
その平和になりかけるところ言うたら三代目ぐらいから、
うん、
にそれでもやっぱり武家侍っていうのはこういうもんだよっていう風な、まあ言うたら時代と逆行してるような、
うん、
そういう生き方、うん、でさらにそれを貫く生き方っていう風なのをしようとして謀反人だとして、結局は首切られたような人なんだよね。由比小説っていう方が。僕は正直この方は知らなかったよ。
うん。
うん。まあ、その時代に逆らっても正直に生きたっていう風な、そういう方からあやかったっていう風な、そういうお名前になるんだよね。
うん。
うん。はい。まあ、昔話はこれぐらいにして、現蔵元の話っていうのをしていこうかなと思います。
あ、二代目。ごめん。秀忠だ。
二代目が？
うん。
徳川？
うん。関ヶ原の戦いに遅れた人やった。
あ、遅れたんや。ああ
。なんか確かに超ビビりやったんじゃなかったかな。
それは、家康や。
家康やっけ？
うん。どこぞの合戦で逃げるときにうんこ漏らした人や。
ああ。
おう。怖すぎて。
ちびったんだ。
うん。まあ、それも、諸説あるけどね。ほんまかどうかは。うん、まあ、いいや。はい。現在の蔵元の話していきます。
はい。
五代目蔵元、望月正隆さん。
うん。
現在では、神沢川酒造場を盛り上げてられる方でもあってね。
うん。
あるんやけどね。小学校3年生の頃にはすでに、蔵を継ぐっていうことになってたっていうふうにおっしゃられるんだよね。もうそれは決まってたと。
うん。
しかしまあ、この正隆さん自身、っていうのはね、蔵の中は暗くて怖いものやっていう風な認識があったようで、どうしても好きになれへんかったと。
ほう、うん、
ただすんなりと蔵を受け継ぐっていうことに納得ができひんかった正隆さんは、
うん、
高校進学の頃にね、理系ではなく文系という風に進まれたっていう風に言われてるんだよね。
うん、 あら。
うん。まあ、蔵を継ぐっていうことは、今で言うとね、微生物と付き合っていくっていうところやから、どうしても理系の頭が必要やっていうふうになってくるんやけど、まあそこは、こういう道に進みたいっていうふうに思いがあったわけではなくね。
ないんか。
うん。小さな反抗心から来たんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。
あ、そっち？
うん。で、先代の社長はあんまり体が丈夫な方ではなかったようで、
うん、
正隆さんが大学2年生の時には大きな怪我をされたっていうところがあって、
うん、
まあそっから早く継ぐことっていうのがもう決定してしまうんだよね。
あ、もう家の事情で、
うん、そうだね。
あと次もう早めてしまわなあかんかったんだ。
かもしれへんっていう
ところ。かもしれへん。うん、
まあ父ちゃんあんまり体丈夫じゃないし、怪我もしちゃったから、ちょっとお前、早継いだ方がええんちゃうか、ぐらいの。そういうもんやったんと思うんだけどね。そこは。うん。
まあまあまあまあ。
それでもやっぱり自身が蔵を継ぐっていうことに対してね、前向きになれへんかった。正隆さんはね。
うん。
うん。大学に在学中から、家の仕事を手伝うことはあったんやけど、作りではなく別のところの仕事をされてたっていう風な話なんだよね。
うん、
やっぱり、蔵には近づきたくなかったと。
うん。なるほどね。
うん。そんな酒造りが嫌やった増田さんが変わっていったのはどういう経緯からか。まず、大学を卒業後はすぐに蔵に戻られたんだよね。
そこは戻ったんや。
うん。ただ、正隆さんの気持ちとしては、もっと他の蔵を見てみたいとか、沼津工業技術支援センターで勉強したい、など、といった気持ちが強かったようなんだよね。
やっぱ違うことしたかったね。
皆さん、お気づきだろうか。蔵の仕事は嫌っていうところから。だけど、蔵で
勉強したいんや。
勉強させてくれないっていう風な。そういうところにもう変わってるんだよね、この時点で。
そうやんな、うん、思った。しかもこのさ、卒業後に勉強したいって言ってるとこもきっとこの蔵に関わるところの。
そうなんだよね。
やんな。
うん。そっからしばらくして、醸造学っていうのを3年かけて、まあリモートで学んでね。
うん。
リモートというか、まあ、この頃は通信って言うんやけど。うん。通信で学んで、
うん で、うん、
で、その後に、念願の沼津工業技術支援センターにて、川村伝兵衛先生のもとで勉強ができることになったっていうところなんだよ。
ほう。
誰よ。
わかんない。
川村先生。
なんか有名な人、うん、
超有名。
ほう。
この方こそが、静岡工房の生みの親で、
ほう。
土井酒造場から HD1 工房を分離した方っていうふうになるんだよね。
うん。
うん。はい。
あれ？
何？あれれ？おかしいなーって、どうしたん？どうしたん？コナン君。
違う名前じゃなかった。
コナン君ばりに。ああ、長谷当時？
うん。あ、当時か。
うん。
そうだそうだ。
うん。土井酒造場の当時は長谷当時。
で、土井酒造場から、
うん。
この株を分離したのが、
うん。川村先生。
あ、なるほどね。
うん。
はいはいはい。
まあ、そこら辺のちょっと難しいところではあるんやけど、
うん、
結局は長谷当時は、土井酒造場の蔵付き工房を使ってお酒作りをしてはって、これの品質いいんじゃねって言うてはった人。まあ、ざっくり言うとね。
うんうんうん、
で、そっから、この品質いいんじゃねえを作ってる工房やべえんじゃねえっつって分離したのが川村先生。
うん。
っていう風な言い方が分かりやすいんかな。
そうやな。
うん。いや、いいんやったら、ちょっとその工房、ちょっとちょうだいよ。って言うたんが川村先生。っていう風な考え方だよね。うん。そうなんだよね。うん。で、まあ、現在でこそ静岡県の吟醸酒っていうのはすっげえ高い評価を受けてるんだよね。ただこの方川村先生と土井酒造場長谷当時がいなければ現在の評価っていうものはなかったんよ。言い切りますよ。なかったんよ。正直に。 静岡県の吟醸酒の評価を高めたのはこの3人。3人っていう言い方が欲しいな。まあ、土井酒造場の倉本さん。うん、で、長谷杜氏。そして川村先生。この3人が、うん、静岡県のお酒っていうのをレベルを上げたっていう風な話題になるんだよね。
うん。
うん、で、そんな川村先生のもとで修行できるよねってなったんやけど、うん、
ど
そんな頃に、自身の蔵の、蔵人さんの一人が、仕込み中の怪我によって戦線離脱ということになってしまうんだよね。
あ
ら。うん。突如空いてしまった穴を埋めるべく、正隆さんが蔵へ戻ることになったっていうふうなところなんだね。まあ、このあたりも仕方なくっていうふうにおっしゃってるんだよ。しゃあなし戻ったったみたいな。
なるほど。でもさ、言うてるけどさ、うん、お酒の勉強も行ってるしさ。
そうなんだよ。超好きなんだよ。
結局好きなんじゃねえの、
う
ん、
って思うやろ。まだそこまで自分の本当の心に気づいてなかったんだよ。
そうなんだ、
うん、で、そうやって戻って、蔵に戻ってきてね、
うん、
毎日のように、杜氏とか蔵人と共に蔵に泊まり込んで、夢中で酒造りを行ってると、だんだんと酒造りが面白いんじゃないかっていうふうに思い出がそうなんだよね。うん。
突っ込んでいい？
うん。
最初から大好きじゃん。
最初は大嫌いだったよ。
なんかでも関わってからさ、だんだんと面白くなってきたっていうよりは、楽しんで、
まあ、それはだからやっぱり外から見たら、うん、出どころなんじゃないかな。
泊まり込んでやらなしゃあなかった。
うん。ってなった時に、だからそれ、その泊まり込んでやる風に、ことになったタイミングでは、もうすでに酒造りのことを学んでたっていうところがあるんだよね。
あ、そういうことか。
うん。まあ言うたら、机上の空論を学んでたところに実践が現れたっていうところ。うん。で、そうやってどんどん面白いんじゃないかっていう風に思えてきたと、思えてきて、で、酒が出来上がる頃にはもうすっしっかりとその沼にどっぷりとハマってたっていうところになるんだよね。うん。で、現在、先代の目標であったね、飲み焼き次第、杯の進む酒っていうものを念頭にね、
うん、
換算真空重のバランスを大事にして、綺麗で丸み、丸い味わいが調和したお酒っていうのを自身のコンセプトっていうのをね、そういうところを大事にしてお酒作りの日々、邁進されてるっていう風な、そういう方になります。もうね、積んでるよね。
言っちゃった。言っちゃった。
え、違うの？
まあまあ、そうやな。そう、どうしようかな。言うていいのかな。って思ったけど、言っちゃった。
積んでるよね。そうなんだよ。まあでも、そうやってさ、美味しいお酒、こうやって今作ってはるっていう方、やんか、うん、今、現状、めっちゃ美味しいやん。うん、小説。うん。
うまい。
正直僕、これ、結構狙ってたところがあってね、いつしようかなと思ってたんやけど。
あ、そうなんや。
うん。今回このお酒、酒屋さんで、どうって言われたタイミングで、このクラフト小説の純米吟醸っていうのはさ、ラスいちゃってんやな。奥から出してきてくれはって。じゃあもうこれ買うしかないやんってなったわけなんやけど、
うん、
ちょうどいいタイミングやったかなっていうふうに思うんだよね。
うん。
最近、ちょっと癖の強いお酒っていうのがボンボンボンと出てたところであって、
うん、
で、こんだけ癖のないお酒っていうのが来たっていうところもあったんやけど、
うん、
それで、すごく美味しく飲めるよねって今、現状思うやんか。まあ、めっちゃいいタイミングだったんかなと思って、それも含めて。
美味しい。
うん。お酒の飲み順っていうのもやっぱりあってね、その一日の中でさ、うん、何本か飲んだ時の飲み順っていうのも大事やけど、うんうん、今回みたいにほら毎週週一本こうやって開けてるわけやんか、
うん、
その中でのその飲み順っていうのもやっぱり変わってくるんかなっていうのを思ったりして、うん、
うん、
ちなみに先週開けた光栄菊今めっちゃちょうどうまい。
あれはそうや言ってたな。空気にちょっと触れて、
う
ん。
そうだね。
口開けの方が美味しい
って言ったもんね。口開けより今の方が美味しい。
今の方が美味しい。うん、
そんなお酒やってるかなと思うけど。
うん。
うん、まあ、やっぱりこういう風に思えるっていうのが、それぞれの出会いなんかなとも思うけどね。
ほんまにね。うん、
はい、まあとりあえずそこは置いといて、大倉さんの話どうよ。
うん、
うん、
なかなかにツンデレ、
うん、言うと上がっちゃうの
いやでもさ、そんだけさ、うん、あの嫌や嫌やって言ってはったのがさ、うん、ここまでなんか熱意持って傾いてくれはったっていうのは、
そうやね、
いいよねって思う。でその
いいと思う、
それで、うん、その熱意でこの美味しいお酒を、
うん、
作ってはるわけやから、
うん、
いやいいと思うよ。
そうね、すごく美味しいよね、この
美味しい
小説、小説っていうか、まあ、今回はクラフト小説っていうところがあって、
うん、
まあ、クラフトっていうのは意味としては、まあ、お酒の世界に関して言うと地酒っていう風な、
うんうん
うん、意味合い、
クラフトビールとかなんと一緒だよね。
そうだよね、
うん
うん、を持ってくるんやけどし、普通の小説とはちょっと一線画すんやろうなっていう風なところはあったりするんやけどね。
うん、
うん、で、まあこの名前をつけたっていうのはやっぱり大倉さんの中でもちょっと違うやつ作ったろうぜみたいな
思って、多分そんな感じやね、
うん、やらはるから、まあ正直言うて僕らの紹介とかで言うたらもうちょっとスタンダードなところ出せやっていう風な、
まあまあそれはいいんじゃないの、
うん、どこになってくるかもしれへんねんけど、まあこういう面白いお酒もあるよっていう風な、うん、まあそういうところで紹介っていうのもさせてもらったらいいんかなという風には思ったりもするやけどね、うん、うん、まあ結構面白いかなと思うね、このお酒は、うん、
うん、まさか正直言っていい、
うん、
このラベルでこのお酒出てくると思わんもん
そやね、もうすごいラベルからして、うん、表は綺麗やな、
うん、そうやね、
うん、
なんかもっとやんちゃなお酒かなと、
うん、そうやね、
思ったけど、
はい、まあ、だいぶ噛んできたんで、
お、上がった、
やっていきましょう。
あれね、寒くなってきたら缶が上がりにくいね
かな、
うん、
はい、じゃあ明かりしていきます。
はい、よいしょ、何？
わかんない。
あれ？よいしょ。飛んだね。
まあフルーティー感とかラムネ感っていうのはあんまりないかな、感にすると。
なんかふわっと香るかなっていう感じ。
お酒っぽい香りが香るよねっていうような、そういう感じかな。イメージとして、
うん、
飲んでくれていいよ。辛くなったんじゃん。
いや、
辛さも上がってへん。うん。飲むよ。
違うお酒だ。
あ、なるほどね。
うん。
すげえ濃くなった。
うん。
飲み口の印象は。ただ、その後は、より一層あっさりしてる。うん。
なんか私、同じ味、あ、お酒じゃないなと思っちゃったんやけど。
そうやね。
別物だな、冷やとか。
全然違うね。
うん。
で、うまみの出方も全然違うね。すごい、ちょっとね、高いところに、グラフで言うと高いところにうまみっていうのがずっとあるようなイメージかな。
そうやな。
うん。
やっぱ、あれやな、今までにない感じやな。
ああ、缶にしたら甘うまって感じ。
ふわっと甘さが増すのかな。
うん。
甘さやや、
甘うま苦っていう感じやな。一言で表す、
うん、うん。
そんなところやね。うん。いや、これはこれで結構好き。
あ、ほんま。
うん。ただ、癖が出るな。
この、
甘うま感っていうのは。
うんうん、
これはこれで好きなんやけど、
うん、
冷たい時の方が美味しい。
うん、私も思った冷やの方が美味しい。
うん。
まあ、缶する先じゃないってことやな。
いや、だから、これはこれで好きよ。
あ、そうか、今日これ好きなのか。
うん、うん、ありありあり。
私はなしだからさ。
そうだよね。
好み分かれるね。
まあ、そうなんかもしれへんな。
うん。
うん、はい。なら、最後のトピックス、もう、最後のトピックスの企画名とかって考えてへんわ。
そうね、一時やってたのにね。
うん。はい。では行きましょう。今回ちょっとラベルデザインの話していこうかなと思うんだよね。
ほう。
まだ違う角度だよね。
うん。
今回のラベル、まあ特徴的なデザインになってるよねっていうところで。
だいぶ癖あるよ。
うん。キューブって言ったらいいのかな。小説っていうのとクラフトっていうので、
うん、
パッと見キューブを表してるようなイメージのラベルになってるのかなと思うんだけどね。
うん。
うん。クラフト小説だけで見ると、ラベルデザイン自体は2種類。
さっき言った白黒ってこと？
白じゃないんやけどね。今回の、この、純米吟醸っていうのは、赤と青がすごく特徴的なラベルになってるよねっていうふうな感じだね。うん。で、それっていうのは純米吟醸と。で、同じデザインで、茶色っぽい色と、は茶色、うん、まあ銅色みたいな感じの色と白っていうのだけで作られたデザインっていうのが純米酒っていう風に分かれてるんだよね、
うん、
でさらに瓶の色が茶色のものっていうのが火入れで緑にカタラベルが貼られてるっていうのが生酒っていう風なラベルデザイン。
これは火入れなんだ。
そうだよ。
う
ん、うんともね、まあ合わせて4種類の意味を持ってね、
うん、
まあその意味を知ってみたら一目でわかるような見た目の部分設計っていうのがされてたりするんだよね。うん。ちなみにクラフト小説のラベルデザインはガンプラのパッケージデザイナーが手掛けられてるっていう風な。
ぽい。ぽい。ぽい。めっちゃぽい。
まあそんな感じなんだよね。
めっちゃぽい。
うん。で、現在は多くの変わったというか、まあ日本酒らしからぬというか、むしろ最近、
全然違う、
最近ではそういうの方が日本酒っぽいよねってなってきてるところっていうのはあると思うんやけど、まあいろんなデザインのものが増えてきてるっていうふうに思うんだよね。例えばみんなが飛びつくアラマサ。アラマサのラベルって覚えてるかな？まあ調べてもらったらもうすぐ出てくるんやけど、3種類ぐらい今あって、有名なところではあったりして。で、その中でも、ナンバー6のシリーズのものに関して言うんであれば、アラマサから分離した6号酵母にちなんで、6号酵母を使ったお酒をナンバー6シリーズとして、ラベルデザインも、6の数字を前面に出したものっていう風になってるんだよね。
うん。
うん、まあ、6って書いてたら、アラマサやなっていう風に思ったりもすると思うんだよね。
うん、
で、他にも、例えば、イオカギア。まあ、これは僕らの放送の中でも紹介したかなと思うんやけど、
うんうん、
キリエシリーズってあったやん。僕らの紹介した中で、花火のやつしたと思うんやけど、うん。そのシリーズっていうのは、四季に飲んでほしい味わいのお酒をそれぞれの四季に合わせたキリエをラベルデザインとして用いられてるっていうところになるんだよね。うん。
うん、
それはもう四季の、ところで、ちょっと具体例として出させてもらったっていう風なところになるんだけど。
うん、
で、例えば、ワインっぽいラベル、あるよね。
まあまあ、なんとなくやけど。
うん。僕らが飲んだやつで、放送の中では出してへんけど、ボーミシェル。
うん。
うん。とか、あと、あんたは知らんと思うけど、ソガペールっていう風な日本酒があるんだよね。まあ、そういうところが有名っていうところで、これはもう味わいも酸を基調としたワインのような味わいっていうのを出したりするんだよね。うん。もうまさに見た目も味わいもワインっぽいっていう風な。まあ、そうした他にもいろいろなラベルっていうのもあるんやけど、
うん、
一様にラベルデザインと味のコンセプトっていうのは寄せてあるっていう風に言ってもいいんじゃないかなっていう風に思うんだよ。
世間は？
というよりも、今言うた例に出したっていうところで、例えばアラマサで言うたら、そのアラマサ工房を出したような、 アラマサ酵母を使った味わいを出してる6シリーズやな。
うん。
もうそれはもうまさにアラマサ味をバンバンバーンと出してるような、そういうイメージだよね。
うん。
うん、で、イオカギアで言うたら四季を、もの、そのラベルデザインっていうのをポンポンポンと4種類出して、
うん、
春にはこういう味わいのお酒だよね。
うん、
夏はこういう味わいのお酒だよね。秋はこう、冬はこうだよね。っていう風なイメージ。で、日本酒っぽくないワインっぽいラベルをしたら、ワインの、白ワインのような味わいに近いよね。っていう風な、うん。そういうイメージのラベルっていうのが。まあ、ラベル見たら味わいってそれっぽいよね。っていう風な。
そう。
で、
うん、今まで思ってたのが覆された。
それは今回はね、
うん。
うん。今回はちょっと確かに違ったかもしれんねんけど、まあ、結構、でもラベル、今回の、もう新しく作らはったラベルっていう風になってくるやんか。うん、そうそう、昔からあるようなラベルではないやん。
ではない。
どう見ても、
うん。うん。
ってなってくると、最近のそういうラベル、作られたラベルっていうのに関して言うたら、お酒の味に寄せてあるよねっていう風な、そういうとこあるんじゃないかなっていう風な、そういうお話ね。
うん。
別に全部が全部そうかって言われたら、今回は違かったよねっていう風な、僕らの印象とお酒のラベルのデザインっていうのはちょっと違うよねと。うん。でも、革新的な味わいやねっていう風な見方をすれば、今回のラベルも合ってくるんじゃないっていう風な。
なるほど、ね。
まあそういう話やね。うん。で、そうやって一応にまあラベルデザインと味のコンセプトっていうのは寄せてあるよっていう風なことを僕は言いたかったんだよ。
うん。
で、それっていうのは、日本酒の味わいの多様性っていうものに対して、味わいの種類が増えすぎたっていう風な側面っていうのが見られるんだよね。
うん。
この、うん、日本酒はこういう味わいだよっていうのがダーッとものすごい数あるよ。うん。で、それって飲んでみひんだら分からへんやんみたいなところってあるやんか。
うん。うん、
でも、うん。それがラベルを見たらなんとなく分かるっていう風にしておけば、
うん。
ラベル買いってできるよね。ジャケ買いやね。
まあまあ、まあ。うん。確かにな。
できるよねっていう風な、うん、そういう話になってくるよね、
うん。
っていうのは、いかに消費者に伝えるかっていうところで、多くのラベルデザインが生まれてるよっていう風に思うんだよね、
うんうん。
もちろんね、それは昔からのラベルデザインを使われてて、このラベルって昔っぽいなって思いながら、それをお酒を飲むと、今っぽい味わいやんみたいな、っていうのも、もちろんあったりするんだよ。
それは、あと出てくる。
うん。だから、一概に全てがそうかっていうわけではないんやけど、最近作られたよね、このラベルっていう風に見えるお酒に関して言ったら、うん、なんとなくそういう味わいの方向性っていうのを持ってるんじゃないかなっていう風な、そういう風に、味わいのコンセプトっていうか反映されてるっていう風な、そういうものが多く存在するんじゃないかなっていう風なところで、ラベルデザインの話っていう風なのは終わらせていただこうかなっていう風に思います。どうすか？
うん。
なんとなくわかるやろ？
わかる。
この話。
わかる。
うん。
とりあえず、さ、
うん。
ラベルって、お酒を語る上で大事なんやけど、
う
ん
う
ん、
そうだよね。
けど、まさかのギャップもまたそれはそれで面白くて。あ、
もちろんもちろんもちろん。うん。
今回はギャップやね、正直。
まあ、確かにね。このラベルから味わいは出るかって言われたら、
なかなか。想像つかんね。
うん。ただ、例えば、高千穂とかのさ。
あれは、
色合いと、味わいっていうのがすげえ近いんじゃないかなとも思うし。
うん。
うん。で、あとは、パッと思いつくんであれば、
うん、
味わいとは別にして、三連星っていう滋賀のお酒ね。
うん、
あれはドム色やねんけど、ガンダムの。
お
う。うん。あれは オクラさんの当時さんというか、倉本がガンダム好きやから、その色に寄せてるよっていうのがあったりとか、そういうのもあったりするんやけどね。まあ、その、ラベルを見て買うっていうのも、やっぱり、まあ、それはまたそれで一興かなっていうふうな、うん、そういうところもあったりするし、あとは猫の絵柄のラベルみたいな、とかも結構あったりして、で、そういうのを買う人って、っていうのが、あの、女性が多かったりするっていうのがあったりしてね。それに対して女性が好きそうな味わいっていうのを目指して作ってはったりっていう風な。
そうやな。高千穂はだって根本可愛いから。
高千穂はもうお話だいぶ過ぎ去ってるよ。
ごめん。すごい高千穂のラベルをいっぱい思い出せて。
うん。うん、まあ、そうやってね、あの、別にまあ、ラベルとその酒の味わいっていうのを、がイコールかって言われたらそうではないんやけど、そのラベルが好きっぽい人が、人の味の傾向を持ってきてるとかってそういうのもあったりするんだよね。
確かにある。
うん、
あの、このラベルやし、こんな味っぽいみたいなとか、
うん、
あるもん、やっぱり、
うん。で、このラベルが好きそうな人が好みそうな酒はこういうのだよね、とか。うん、そういうのもあったりするから、だからまあ最近のラベルのお酒っていうのであれば、もうジャケ買いしても全然自分の好きそうな味わいじゃないかなっていう風な、全部は全部じゃないけどね、もちろんね、
うん、
うん、
もちろん今回みたいにまさかのやつもあるわけやし、うん、
まあそういうのはまああったりするよっていう風な、そういう話です、うん、はい。
まあおもろいね、お酒のラベルってやっぱり、
うん、そうやね、もういろんなもんがあるから
ほんまに、
うん。僕らもラベル集めたりしてるからね。うん、うまいこと剥がそうぜ。
やばいな。
何が？
今思った。めっちゃ溜まって、ノート一冊分ぐらい溜まってるよ。
ああ、そういうことね。めくってや。はい。
頑張ろうか。
はい、頑張って。
はい。いや、もうね、ノートも更新したからさ。前のノート終わらそうと思うと、それタイトル書いてないんだよね。
うん、まあいいよ。はい。今日の放送終わっていきましょう。うん、
はい、今日もお付き合いありがとうございました、はい、今日の放送いかがだったでしょうか。私たちもたくさんのお酒情報を発信してきましたが、まだまだ出会ってないお酒、お蔵さんたくさんあります。皆様からのこのお酒おいしいよとか、このお蔵さん情報を聞いてみたいなどのリクエストメッセージお待ちしております。もちろん今回の放送の感想や放送を聞いて飲んでみたよというメッセージも大歓迎しております、
はい。
メッセージは X のダイレクトメッセージ、またはメールアドレスの方へお願いします。 X は酒ノートで検索してください。放送情報もちろんですが、放送外の日常もつぶやいています。ぜひ覗いていただきフォローお願いします、
うん、
メールアドレスは酒ノート2020@gmail.com です。メッセージお待ちしております。
はい、
というところで今回の放送おしまいでございます。ありがとうございました。
バイバイ。